栄の王にます主の御言葉に固く立ちて神には見せかえ晴れと高く歌い叫ば立て立て永遠に変わらぬ御言葉を信じ立て神の御言葉に立て立て立て立て永遠に変わらぬ御言葉を信じ立て神の御言葉に立てアメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ、天のお父様、今朝のディボーションの恵みに感謝します。私たちの心の目を開いてください。心の耳を開いてください。どうぞ、御言葉を語ってください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では、聖書朗読をいたします。本日は、3月23日。聖書箇所は第一歴代史18章9節から17節です。幸いな人をお持ちの方は本日の箇所をお開きください。それではお読みいたします。ハマテ王トウはダビデがゾバの王ハダデエゼルの全軍勢を打ち破ったことを聞いた。そこでその子ハドラムをダビデ王のもとにやって安否を尋ねさせ、ダビデがハダデエゼルと戦って、これを打ち破ったことについて祝福の言葉を述べさせた。ハダデエゼルが党に戦いを挑んでいたからである。党は金、銀、青銅のすべての器を贈り物とした。ダビデ王はそれをもまた、彼がすべての異邦の民、すなわちエドム、モアブ、アモン人、ペリシテ人、アマレクのところから運んできた銀や金とともに主に聖別して捧げた。また、セルヤの子アブシャイは、潮の谷でエドム人1万8千を撃ち殺した。彼はエドムに守備隊を置いた。こうしてエドムの全部がダビデのしもべとなった。このように主は、ダビデの行く先々で彼に勝利を与えられた。ダビデはイスラエルの全部を治め、その民のすべての者に正しい裁きを行った。セルヤの子ヨアブは軍団長、アヒルデの子ヨシャパテは参議、アヒトブの子サドクとエブヤタルの子アビメレクは祭司、シャウシャは書記、エホヤダの子ベナヤはケレテ人とペレテ人の上に立つ者。ダビデの子らは王の側近の者であった。アメン。それでは神様の示しを求めてしばらく黙想していきましょう。それでは分かち合っていきましょう。
はい、私は9節、10節で、ハマテの王トウが思いがけず、ダビデが敵であるハダデゼロを打ち破ったことに喜び、祝福の言葉を述べて、贈り物を贈ったというところで、こういうことも、良い知らせというか、こういうこともあるなということを思いました。
はい、私は11節のところでダビデ王が勝ち取ったすべてのものを主に聖別して捧げたというところに目が止まっているのと、もう一箇所14節でダビデはイスラエルの全部を治め、その民のすべてのものに正しい裁きを行ったというところで、 ダビデがこう民のすべての正しいものにすべてのものに正しい裁きを行ったことが、まあ、すごく重要だったなと心に留まっています。はい。以上です。
はい。私は13節から、主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられたというところで、主が勝利を与えてくださるお方だなということを感じました。また、15節から17節を通して、いろいろな役割が書かれているんですけども、戦うためには一致するチームワークが必要だなということをここから感じました。決して一人で戦うのではないなということを教えられました。はい、それでは本日の内容をまとめていきます。ハマテの王2は、ダビデがハダデエゼルの全軍勢を打ち破ったことを聞き、祝福し、贈り物を捧げました。ダビデは行く先々で主にある勝利を得続け、イスラエル王国を拡大し、確立していきました。またダビデは戦いで得た勝利品を主に聖別していました。ここから、神様はどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、御言葉を観察していきましょう。はい、それでは与えられた御言葉を分かち合っていきましょう。
はい、私は昨日に引き続いて13節を通して、天の父がダビデの行く先々で勝利を与えられるお方だということを教えていただきました。やはり神様が油注がれたものを通して戦われるということを思いました。また特に今回心に留まったのは11節で、模範としてダビデがいただいたものや戦利品もすべて主に聖別して捧げていたという、その姿勢にすごく心を動かされました。すべてのものが 主のものであって、主に栄光を開始することがもう当たり前のようにできているということが、やはり祝福の人になる秘訣かなということを思いました。
私も同じく11節のところから、この戦利品とまた貢ぎ物等を聖別して、この主のために用いるものとしてしっかり備えたことが、すごくこの先重要になってきたと思うんですけど、ソロモンが神殿をあれだけ素晴らしい神殿を建てるのに、まあ、この備えがなければ難しかっただろうなと思うと、やっぱりすごく備えが大切だなと思いました。そして13節のところで、彼はエドムに守備隊を置いた、こうしてエドムの全部がダビデのしもべとなったと書いてあるんですけど、これを全く同じ内容でサムエル記第2サムエルの8章に記されているんですが、14節のところで、こっちでは彼はエドムに守備隊を、すなわちエドム全土に守備隊を置いたと書いてあるんですね。こう、守備の大切さが、国をこう勝ち取って終わりではなくて、そこを守る者たちを置いたことで、こうダビデがこのエドム全体を支配するようになったんだなというところで、まあこう、まあ、反逆してくる可能性があったかどうかわからないんですけど、よく霊の目を開いて、こう守備が必要な場所にはこう守備を重点的に置くことが大切だなとも思いました。そして14節のところで、こう正しい裁きを行ったというところで、こうダビデが勝ち取ったところにしっかりとこう国を建てていった、神の国を建てていったなと思いました。それはやっぱり正しい裁きを行うことを通して、権力とか財力とか戦力ではなくて、正しい裁きを持って国を建てていった、これがすごく正しいことだったなと思いました。以上です。
はい、私は11節ですね。ダビデから模範を得ました。自分のもとに与えられたものを主のために主に聖別して捧げるという姿勢を模範としていただきました。
はい、私は13節、彼はエドムに守備隊を置いた、 こうしてエドムの全部がダビデのしもべとなったというところから、神の国を勝ち取っていくのは、一人では戦うのではなく、役割を持ってそれぞれチームで戦うんだなという模範をここからいただきました。なので、私もチームができるように、今育っている人たちがますます成長していくように祈っていきたいなと思いました。はい、それでは今いただいた御言葉をもとに、ではどのようにしたらいいのか、神様に伺いながら自分自身に適用していきましょう。はい、それでは与えられた適用を分かち合っていきましょう。
はい、私は今朝は、戦いの激しいところには守備が必要ということと、また正しい基準をしっかりと立てていくことで神の国を建てるという、そのところから、今、伝道をして迫害を受けていますという、そういった報告をいただいてるんですけれども、そのために今日は祈らないといけないなと思いました。本当にその場所が、その方が守られるようにと、また、主が戦ってくださるように、霊的な戦いに勝利できるように祈る必要があるなと思ったことと、それから、生産式をそろそろしたいんですっていうお話を昨日いただいたんですけれども、形式的なものではなくて、本当にここにある恵みを、この正しい、そのあり方を伝えていかなければいけないなというふうに今朝思わされました。そのために備えていこうと思いました。やっぱり主の戦いなので、主に献身することで主が勝利を与えてくださったように、こういった戦い方をしていこうと思いました。
はい、私は、11節を通して、このクリスマスに、主に最高のものをお捧げ物したいと思いました。そのために祈っていこうと思います。
はい、私は、やはりこのダビデの、献身する心を見て、サウル王のことを思い出して、サウルの時とは心の純粋さが全然違うということを思いました。本当に主がいろいろ私の奥深い場所まで見ておられるなということを今感じています。最近ちょっとストレスが多いんですけれども、あんま体調良くなかったり、旅が続いたり、また、引っ越ししている、その、日本での生活に直接タッチができないんだけれども、何かいろいろあるみたいだし、そんな感じでちょっと、どうしようなんていうことを思っていたんですけれども、そういうことは全て主に委ねて、ここで私自身も最高の捧げ物を捧げたいなということを思わされました。やはり、魂の救いのために今は集中していこうということを思わされました。
はい。私は自分の弱さは一人でやってしまおうとする傾向があるんですけども、今日のダビデを見習って、チームで与えられた領域を勝ち取っていくことが必要だなということを今日は教えられました。最近夫婦で祈りが回復していろいろ祈り始めているんですけども、ここから主の与えてくださった目的を見ながら、また今静岡でいる人々も一緒に祈り合って、その人たちに与えられている魂の救いのために祈り合っていくことから救いは起こされるんだなということを教えられました。なのでクリスマスに向けて今たくさん魂が集められているので、みんなと祈りながら救いを勝ち取っていきたいなと感じました。以上です。はい、では最後に一言お祈りいたします。ハレルヤ、天のお父様、ダビデのように主に私たちをすべてお捧げし、あなたが与えてくださっている道をどんどん進ませてください。あなたに従っていきます。どうぞ私たちを大いに用いてくださり、 その場所で、与えられた場所で勝利を収めることができますように、御国をますます広げていってください。この時期、魂がどんどん救われていきますようにお祈りいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。